質問はですね、どうしたら相手を変えることができるのでしょうかと。こういう質問ですね、相手を変えるために一番必要なことは何でしょう。一番必要なことは何でしょう。相手を変えるために一番必要なことは、
自分自身の姿を見ているようで、過去の自分の姿を見ているようで苦しい時があるんですけど、
何、どうしたらいいでしょう。どうしたら相手を変える、相手を変えるために一番必要なことは、
自分がまず落ち着く。
そうですね、余裕が必要ですね。
そうですか。
やっぱ余裕がないと人を変えることはできませんよね。はい、やっぱり自分の心に余裕がなければ、どんなに相手の話を聞いてあげたとしても相手は楽にはなりません。はい、まずは自分が余裕を作ることが大切ですね。
だいぶできてきたと思うんですけど、まだ足らないんですね。
そうですね、余裕ができるとついついその余裕を埋めたくなるみたいな気がするんですね。はい、ねえ、つい整理をするとね、こうね、本棚だったら隙間が空くじゃないですか。そうそう、ついついね、隙間が空くとここに入れたくなりますよね。
よく聞かせていただいてますけど
余裕を余裕のまま取っておくってことができずに、こうついついこう入れたくなりますよね。こう余裕があるとね。
その繰り返ししてる
わけですね。そうそうそうそうそう。まず自分が余裕を作らないとね。はい。そうそうそうそうそうそう。余裕を作るためにはですね、一つの真理を知らないといけません。一つの真理っていうのはですね、何かを選ぶとはイコール、何かを選ぶとはイコール、
何かを捨てる。
お、そうですね。何かを選ぶというのは何かを捨てるっていうことです。
その繰り返ししてきたつもりなんですけど、まだ足らない。
何かを選ぶっていうことは何かを捨てるっていうこと。だから自分が何かを選んだ瞬間に意識はしていなくても、それ以外の選択肢を捨てたということになる。
そこですね。
ね。だから他の選択肢を捨ててまでそれを選んだのかどうかなんです。つまり自分がいろいろやりたい、あれもやりたい、ね、これもやりたい、ついつい動いてしまう。だけどそのやっていることは一つ一つ何かを捨てて選んでいるものなんですよ。意識はしていないけれども何かを捨てて選んでるんです。例えば時間だったらね、あることに時間を使ったらその時間は他のことに使うことができません。だから何かを選んだ時点で 何かを捨てているんです、ね、だけど自分がそういう意識をしていなくて選んでいる場合ですね、その思いついたことからやってしまうんです。ね、つまり実は何にも捨てていないつもりだから、だからあれもこれもってやってしまうんです。
以前のようにはやってないんですけどね
以前のようにはやっていないかもしれませんけどね、なかなか業が尽きるのには時間がかかります。業が尽きるっていうのは時間がかかるね。さあ以前のようにはやってないと思います。以前のようにはやってないけれども根深くあるんですね。何かを選ぶ、何かを選ぶ、何かを選ぶ、ね、そうやってこう毎日動いてると思うんですけど、その選んだことは無意識のうちに何かを捨ててるという自覚がないとね、こう拾い集めるようにいろんなことをやってしまう。だけど人生っていうのはね、そんなにたくさんのことはできないんです。
できないことも最近よく分かってきたん
ですけど、ねえ、そうですよね。できない、できないからこそ初めに捨てるってことなんです、ね、できないからこそ何かをまず先に捨てるんです。何かを捨てるってことはそのまま何かを選ぶということでもあるんです、ね、まあ皆さんね、聞かせていただいたと思いますけどね、六度満行の話にね、禅がたくさんあってね、たくさんの禅を教えられるとね、何からやっていいかわからないから、6つに分けてね、まずちょっとこう6つ選んで、これどうですかっていうふうに進めてくれるとね、ああこれがこれならやりやすい、これならやりやすいって、本当はこういう意味じゃないんですけどね、そのこれならやりやすい、これならやりやすいっていう風になると、同じように選択肢があまりにも多すぎると何を自分がしていったらいいかが分からなくなって、ね、思いついたところからやってしまう。だから自分が何をしたらいいのか、何を選択したらいいのか、これをはっきりさせるためにまず、ね、自分の身近なものを心がけて捨てていくと。これはその形のあるものないもの含めて、ね、捨てていくということですね。そして、少なくなればね、選びやすくなるから。何が選びやすくなるかって言ったら、今目の前の中、ね、目の前にあるもので何が一番大事なのかってことなんです。だって何かを捨てるってことはですよ、他の何かを捨てるってことなんです。もっと言うならね、一人の人を助けていくってことは、ね、他のいろんな人たちを助ける可能性があったとしても、その可能性を捨てていくってことなんです。僕は思いますけど、一人の人を救っていくっていうことはです、それだけでも素晴らしいことだと思うんです。だけどどうしてもね、阿弥陀仏の本願は全ての人を救うって書いて言われてますからね。
できません。
全ての人を救うって言ったら、まあやっぱり10人よりは20人、24人よりは30人、30人よりは40人。たくさんの人をなんとか救ってあげなくちゃと。こういう気持ちになる、それはまあ当然のことだと思いますよ。素晴らしい。でも現実として救ってあげられる人はやっぱりね、自分の力を考えて一人、いや二人くらいですよ。そしたらその一人や二人に集中するためにね、それ以外の人を捨てていくってことです。そうしないとみんな中途半端なまま終わってしまうんです。
関わってきた人皆さん育っていってくださって、あまり要求されなくなってきたのでありがたいなと思って喜んでるんですけど、まだ捨てきれてない
と。そうですね、まだなんとなくこう捨てきれてないと思うんですよね、いろんなものが、まだだから自分に余裕が生まれるほど捨てきれてないってことですね。それは以前のね、以前の自分から比べればね、ものすごく捨てたと思いますよ、ものすごく捨てたと思いますけど、じゃあ以前の自分と比べたらものすごく捨てたんであって、まだ余裕が生まれるほど捨ててないんです。はい、はい、ね、余裕を作るっていうことはなかなか難しいことなんです。はい、
できてきたつもりでまだなんですね。
そうですね、これはね、できているつもりなんです。
つもりだけなんですね、
はい、これをね、できているつもりっていうのをね、仏教ではね、自称唯心に沈むと言われるんです。これ分かります？意味、自称唯心に沈むっていうの、自称唯心っていうのはですね、私の心の中にあるものしか見えないしできないってことなんです、ね、自称唯心っていうのはこれ唯識の教えなんですよ。唯識の教え、唯識の教えっていうのは、私の業にあるものが見えるし、私の業にあるものが気持ちが起きてくるし、業にないものは見えないしできない、やれないということです。例えば因果の道理を聞いて、怒りを起こすことはいけないことだと、こういうふうに思ったとしますね。起こることは悪だと。ね、起こることは悪だと。こういうふうに、分かったとしたら、これからは起こらないようにしようと思うし、ね、起こらないようにしようと思ったらできるんだと思うんです。いや、できると思うからこそできない時に落ち込むんですよ。できないと思ってたら、できないからといって落ち込む必要はないですよね。はい。ね。だけど仏教の教えから言うとですよ、その、起こることは悪だと分かって、やめられるのはですね、それは、やめられるのは、その、今まで起こらないように、ずっと心の中に種をまいてきた人だけなんです。この自称唯心というのは、心の中にないものはできないという教えなんですよ。ね、仏教というのは業の教えだから、心の中にないものはできない。だから私たちは仏教を聞くとですね、その心の中にそういうものがあるとうぬぼれるっていうのが自称唯心に沈むってことなんです、ね、例えば起こることは悪だと、起こることは悪なんだと聞いた時にですね、起こらないようにしようと、こういうふうに思ったとします。起こらないようにしようっていうふうに思ってできるのは、それは起こらない業が 自分の荒屋敷の中に収まっていないとできない。
じゃあ常に巻き続けてる人にはもう妄想できないってこと
ですね。常に起こり、つまり仏教を聞く前は全然意識することもなくずっと生きてきた人にとって、ね、いきなり起こらないようにすることは不可能なんです、ね、不可能なのにそれができると思っている心を自称唯心に沈むっていうふうに言うんです。自称唯心というのは私の心の中にそういうものがあるっていう心なんです。だってなかったらできない、ね、なかったらできない。どんなに頑張ってもですよ。全く私の心の中にゼロだったらどんなに頑張ってもできません。だから仏教を聞いてこれが悪だと聞いてやめなさいっていうふうに言われるということは当然自分の中にそういう種がないといけないっていうふうに思うわけです。ないといけないということと同時に自分はそういう種を持ってるんだとこう思ってしまうんです。わかりますかね。難しい。
わかります、
ね、例えば怒ることは悪だと聞いたならばね、私は怒らないようにしないといけない。いや、怒らないようにしたらできるんだとうぬぼれてしまうわけ、ね、うぬぼれるので当然できている間はそうだそうだやっぱり私は怒らないように頑張ればできるんだ、ね、これを情って言うんですよ。情心って。それに対しちょっと縁がやってきてやっぱり怒ってしまったりすると、ああなんで私はこんなね、あ怒ってしまうんだろうと言って心が散り乱れる、ね、そうやって自分の心の状態によってですね落ち込んだりその元気になったりすると、こういうのジョーさんの自身に迷うっていうふうに言って、これは教行信書神官に教えられている言葉です。これ319ページですね、左から1,2,3,4,5 行目に、しかるに末代の同族権勢の終始自称唯心に沈んで浄土の心象変し、浄さんの自身に迷うて金剛の心身に暮らしと、こういうふうに教えられていることなんですね。これは仏教で因果の道理を聞いて唯識の教えを聞くと、ね、当然整理の話を聞くと、ああ整理を実践していかなくちゃいけないっていうふうに思う。そうするとあたかも自分はもうできてしまっ、いやできないといけないんだっていうところに立ってしまうんです。言われたことは私はもう当然できるんだ、ね、ね、いやできるんだっていうところに立ってなければできていませんよっていうことを言われても、うん、別に落ち込まない。だって私は当然できないから。だけど自称唯心に沈んでいる人は聞いたことは私の心の中にもともと存在しているんだということに変えてしまう。つまり私は昔から起こることは悪だと分かってたし起こらないように努力してきたってことに変えるんです。そうじゃなかったら怒ってしまった時に落ち込むことはないです。だって私の中にないんだもん、そんなの。ないものはできない。ね。自称唯心っていうのは、ないものはできないってことなんですよ、私の中に。ね、ないものはできないのに、それが、できると思ってるってことは私の中に心の中にそういうものがあるっていうふうにうぬぼれてるわけです、ね、 例えば生理の話で言ったならば、生理を私はやってきたっていうふうに思ってしまうのはですね、それはその仏教を聞き始めてからやり始めたっていう意味ではなくて、昔から生理の大切さを知っていて、ね、そして実践してきたっていうふうに思ってしまう。そうじゃなければ自分の中にそういう業が存在していないので、ね、そんなすぐにできるはずはないんです。ね、例えば怒ることは悪だっていうふうに聞いて、怒ることをやめようと思ったと、ね、やめようと思ってやめられるはずがないんですよ。なぜならだって自分の中に業がないんだもん。それ仏教を聞き始めてそういう心が起きたわけでしょ。それは仏教の教えによって知恵をいただいて、今までにない業がほんのちょっと荒屋敷の中に訓住されただけなんです。それで初めて、ああ怒ることは悪だからやめていかなくちゃいけないっていうふうに少し思っただけなんです。聞くと業が変わるというのはここに書いてあるじゃないですか。ね、心経を逆得することは如来先着の眼神より発起す。心身を改善することは大小高愛の善行より検証せりっていうのは、外から与えられていくって意味なんです。外から与えられていって、私は少しずつ変わっていくっていう、こういう教えなんですよ。そうですよ。だけど自分が種をまいていくためには、まず自分の中にそういう種がないとできない。種がないとできない。全くゼロなんです。自分がいくら種をまこうとしても、私の中にそれが存在していなかったらできない。でも自生唯心に沈むっていうのは、種が本当はないのにできるとぬぼれてるわけ。できるとぬぼれるってことは、当然私の中にあるっていうふうに思ってるわけです。それをやる種が、業が存在しているっていうふうに思うんです。業っていうのは過去をずっと種をまいてこないとできないから、当然私の中でこうずっとやってきたってことに書き換えないと、そんなふうに思えないはずなんです。だってずっとやってこなかったんでしょ。ずっとやってこなかったならばできないじゃんね。全くできないんですよ。だって業がないものは見えないしできないからね。そしてできないと分かっているものが本当にできなくても落ち込むことはないんです。ところができないと分かった瞬間に、ああなんでできなかったんだっていうふうに思うということは、当然私はできるっていうところに立ってるんです。できるっていうところに立ってるってことは、その業があると思ってるんです。業があるところが私はそういう人間だと思ってるんです。これを自生唯心に沈むっていうふうに言うんです。例えば仏教でこういうことが悪だからやめようっていう話を聞いたら、ね、もう次の瞬間から瞬間からやめないといけないって思ってるんです。そしてやめようと思えばできると思ってるんですよ。私にはそういう業があるから。当然ですよね。業があるっていうことは、あたかも自分は昔からやってきた、そう心がけてきたんです。私はね、そうですよね。ずっと生理に昔から心がけてきた。ね、
なんかすごい嫌に聞こえた。はい、先生の言い方。
ね、生理にずっと心がけてきて、私はもうね、その生理を十分してきたんですよね。十分してきたってことは、もう過去からずっと生理を続けてきて今に至っていると。だから言うね、いや生理そのできてないんじゃないですかって言われたら心外ですと。私はもう生理の業が十分にね、過去世からずっと巻いてきたのに、全然その分かってない先生はと。いやいやいやいや、こういうことになるんですよ。ね、
できないことなんで進められるんですか。
できないって、いやできないことを進めてないんですよ。 悪だと言っただけなんです。
でも例えば整理だったら整理してくださいって言われますよね。
はい。
でもそれは習慣がないからどうせできないですよね。
どうせできない、うん、どうせできないけど今ちょっと聞いたからちょっとだけできるんです。
ちょっと聞いた分だけできると。
聞いて知恵をいただくと、その今こう書いてあるように他力の力によってその整理の業がほんの少しだけ荒屋敷の中に収まるので、収まったほんのちょっとはできるんです。
聴聞したら影響を受ける。
そうそうそうそう、
大小公愛の善行、
そうそう、大小公愛の善行よりっていうのは善知識から説法を聞いていくことによってそういう気持ちが起きるってことなんです。
ちょっと掃除しないかんな、
そう掃除しないといけないなとかね、やっぱり、朝ね早く起きないといけないなとか、生活習慣を正さないといけないなとかっていう気持ちが聴聞によって起きてくるんです。
特に業はないから、
そう業はないから、だからちょっとはできるけど全くできないんですよ、ね、ところが私たちはちょっとできるとそれがずっとできるというふうにこの心の中で決めつけてしまう。だからできているときは穏やかなんです、これ。
確かに。
よしよしよし、これでそう、私はそうなんだ。ね、生活習慣がきちっとできる人間ですよね。
なってきたはずだと。
なってきたはずだと、そうだそうだと。そうだそうだ、私はそういう人間だと。ね、そういうふうに思うでしょ。で、ところが何かの縁がやってきて、生活習慣が乱れたらどんな気持ちになります。いや私は何をやってもダメな人間なんだよと。どんなに努力してもね、変わらないんだ。と落ち込む。そうやってコロコロコロコロ自分ができているかできていないかで穏やかにもなったり、散り乱れたりもね。いわゆる散り乱れるというのは心が乱れたりもする。そういうふうにゴロコロコロコロ変わるのを、ジョーさんの自身に迷うっていうふうに言う。それはすべて自分の中にそういう業があるという思いから起きるんです。
今までやってこなかったけど、
はい、
本人の中では
今までやってなかったじゃない、今まではやってきたんです。僕もね、生活習慣を整えようと思ってたんだけど、あの縁が悪くて、この環境が悪くてできなかっただけだよ。あの人が悪くてやれなかったせいでね、この病気が原因でやれなかっただけで、私はもともとそういう業を持ってたんです。ね。そういう業を持ってなければ、当然できなくてもね、ね、できて落ち込むことなんてないじゃないですか。ね。そうでしょ？これが自傷を唯心に沈むっていうことなんです。私の中にそういうものがあるっていう思いなんです。私の中にそういうね、ちゃんと日常生活をきちっとできるという綺麗なものがあってね、もともとあったんだけど、煩悩のサビによってこう、ちょっと怠け心によって汚れてる。それをこう、頑張ってこう、綺麗にすることによって、ほら、整理ができるじゃなくて、日常生活をきちっとできる心に早変わりと。もうこれは完璧なもう、業なんです。私の中に。本当は私の中にそういう業が存在していたんだけど、ね、長年の習慣の煩悩のサビによって、こう、曇っていただけで、これを僕の気持ちというね、ものによって磨けばね、ピカッと光ってね、もうすでになんか20年も30年もやっている人のように、日常生活がビシッとできる。ね、当然ですよね。当然もともとそういう業が存在していてね、これが自傷有心だけど、今できていないのはちょっと煩悩のサビによって汚くなってるだけだからね。
根性環境が悪かった。
はい、あ、そう、根性環境が悪かったと、あのお父さんが悪かった、お母さんが悪かったとね。だけど私にはもともとそういう綺麗なものが存在してるんですよね。ねえ、その聴聞によってこう今磨かれてピカーって光ったと。ねえ、 だから私はもう二度とそんな生活習慣が乱れるようなんて情けないことはしないですよね。これをうぬぼれというふうに言う。そう、見られたらもうなんかね、私じゃない、こんなの、僕じゃない、僕はあのほら日常生活がきちっとできてね、朝もちゃんと起きれていた、あの頃が本当の自分で、今は違う、偽物だ、これは私じゃないっていうふうに思うんです。
これから立ち直るにはどうしたら
いい？いや、だからこれから立ち直るっていうのは、そもそもそういう業なんてないわけです。
それを認めてあげる。
そういう業がないっていうことね、ないんです。ないからできなかった、ずっとやってこなかったってことはないんです。私の中でないから、1から入れていくしかないんですね。1から入れていかないと、そんなこと、そんな業は自分の中には存在してない、ゼロなんですよ。私もともとゼロだったんです。日常生活をきちっとする業はね、私の中になかったね。整理をする業は私の中になかったね。怒らないようにする業、怒らないってことは待つってことですからね。人を待つ心がなかったんです、今まで。だからできるはずがないんです。だからできなかったとしても落ち込む必要はないんですよ。できないんだ、もともとずっとやってこなかったんだから、業なんてない。ところが私たちの中にはうぬぼれ心がすごくあってね、仏法を聞くと、なんかあたかも自分の中にそんな素晴らしいものがもともと存在していて、だけどいろんな縁によってこう汚れちゃって光ってなかっただけなんだよね。
本当はやればできるんだっていう。
そうそう、本当はやればできる。そう、ガラッと変われるわけですよね。そういうもう20年も30年も、いや100年も200年も300年もずっと続けてきたような生活習慣をね、きちっとする綺麗なものが私の中に存在してるんですよね。
言わされる
のが辛いん
だ。はい、辛いです
けど、いや、あるんですよね。それがちょっと今までこういろんなちょっとね、乱れてたから濁ってただけで、これちょこっと磨いてあげればピカッと光るんですよね。ちょっと磨き方が足りなかっただけで、もう少ししっかり磨けば光るんじゃないですか。だから、ああ、また失敗したら次こそは絶対ほらもう一回磨いたから。
磨くってことは、うぬぼれ心が僕に立ち上がる。
そうそうそう、いや、もともと私はそういう方が存在していて、まだちょっと磨き方が足りなかったから今回失敗しちゃったけど、次はこうしっかり磨いたから、だからできるはずですよね。できますよね。
もう一回やり直して、そしたらまた朝起きれると。
そうそうそうそう、気を取り直せば明日からできるはずですよね。そういうものを私たちは持ってるってことなんです。これが自性唯心に沈むっていう心なんです。もしこの自性唯心に沈んでいなかったとしたら、できなかったからといって落ち込むことは全くなくなります。
全くですか？
全くない。だってできなくて当然だもん。
でも業を少しずつ入れてるわけだから。
だからちょっとしかできてないってことです。
じゃあ仕方ないや、こういう状態でもって認められる。
そうそうそう、でまだあできないんだなと、うん、だから頑張って種をまいていくしかないなっていう。
その繰り返しなんですけどね。
そうそうそうそう
そう。そうやって立ち直れるんですかね。
いや、立ち直るってことはですね、立ち直るっていうのはもうそもそもだから業があると思ってなければ落ち込むことはないわけですね。そもそも自分の中にそういういいものがあるっていうふうに思ってなければ、できなかったからといって落ち込むことはないわけです。
昔から
から比べたらその落ち込むあれは波穏やかになってきたんですけど、
それはだいぶね、ああ私生理が生理の号がなかったんだなっていうことをちょっとずつちょっとずつ認め始めただけであってね、
恥ずかしい話ですけど、
はい、だから自分にはそういういい号がないわけです。いい号があるはずがない。だから阿弥陀仏のお力や善知識の説法によってちょっとずつちょっとずつ私の中にそういういいものを入れてもらって、初めてそういう心になるっていうのが信心の進化なんですよ。
そういうことなんだ。
ね、この心観の始めっていうのはそこから始まるわけ。だから信心、私たちの心っていうのはね、その例えば怒りをやめていこうっていう心も、整理をしていこうっていう心も、日常生活を正していこうっていう心も、全部信心なわけ。仏教の教えから生まれてくる心なんですよ。仏教を信じる心なんです。その信心っていうのはね、ある日突然ポンと起きるものではなくて、その絶え間ない善知識の説法や阿弥陀仏の光明によって、ちょっとずつちょっとずつ荒屋敷の中に訓住されて生まれてくるものなんだっていうことなんです。だから一年の救いとか一年でガラッと変わるとかっていうのはないってことなんです。
ありえないですね。
一年で救われるとか一年でガラッと変わるってことは、私の中にそういう業がもともと存在しているっていうところに立たないと無理なんです。ね、それを自称唯心に沈むっていうふうに思うわけ。だからみんな自称唯心に沈んでるわけですよ。で、仏法の教えを聞くと、もともと私にそういうものがあるっていうふうに思いたい、そういうきれいなものがあるって思いたいんです、ね、だけどあるけどいろんな縁によってできなかっただけだった、こういうふうにもう自分の中で言い換えたいんです。
すり替えちゃう、
そう、すり替えてしまうんです、ね、これが長年の煩悩の錆によってっていう話なんです。煩悩の錆によって、きれいなその心がね、濁ってしまって一時できなかっただけで、本当は私はできる心があるんだってところに立ちたい。それが仏法という縁によってガラッと変わる時があるんだっていうふうに思いたいわけ。ガラッとというのは煩悩のサビが取れて、綺麗な心がポッと生まれてね、そしてもう二度と起こらなくなる、二度と日常生活が乱れなくなる、二度とね、整理ができないことなんてなくなるはずなんですよ。
はずですね。
はずです。そうそうそうそう、それを自称唯心に沈む、
自称唯心に沈
み切
っていたことも分からなかった。
そうそうそうそう、沈め切ってきたってことも分からない。
分からなかった。
そうそうそう、自称唯心に沈むっていう言葉の意味が分かってないわけ。自称唯心に沈むっていうのは、心の中にそういうものが存在していないと、これ有意識だからね、心の中にそういうものが存在していないと見ることもできないし、気持ちも起きないし、できないんです、ね、だからそういう教えを聞いてやれるとかできるとかできなくちゃいけないんだっていうふうに思うっていうことは、自分の中にそういうものがあるっていう気持ちに沈んでるわけ、ね、なかったとしたら、ね、できない、絶対できない。まず私の中にそういうものが全くなかったとしたら全くできないんです、ゼロ。だけど私たちがもしね、じゃ全くできないとしたら助からないってことになるわけですよ。だからどうしても自称唯心に沈んでいくわけ。もともとあるっていうところに立たないと無理なんです。他力だけなんですよ。もともとないけど、他から与えていただくことによって少しずつできるようになるっていうのは他力の教えなんです。自力の教えっていうのは自分の中に存在しているっていうところに前提として立たないとできないんです。例えば、あ、生理が大事ですよって話をして、ね、私が生理ができるってことは、もうすでに自分にそういう種が存在しているってことにならないといけない。全く存在していないとしたら、どんなに頑張っても、どんなに努力しても無理なんです。 努力とか苦労とか関係ないんですよ。できるかできないかっていうことは、業があるかどうかなんです。そう、業っていうのは過去やってきたかどうかなんです。だからどうしてもその小道仏教の人たちは自力の教えだから、過去はやってきたんだけど、どっかで煩悩の錆に引っかかってね、できなくなっちゃった。だから、もともとは存在してるんだけど、今はね、何かの縁がやってきてできないだけなんだ。
要は言い訳してる、移り変えてるっていうことです
ね。いや、まあ、要は自分の中にそういう綺麗なものがあるという思いなんです。
自分を美化して。
そう、自分を美化してるし、そうそうそう。そういう綺麗なものが存在していると、こういうふうに思いたいわけ。それが聴聞によって仏法を聞いたりして、いろんな修行によってその煩悩が錆がね、取りさえすれば、取りさえすればもう二度とやらなくなるんだっていうふうに思ってるわけ。つまり僕、私の中にそういうものがあるからなんですよ。起こらない業がもう私の中に存在しているから、だからできないね、ちょっと頑張ればね、やらなくなるはずなんです。煩悩のせいっていうのは、だからいろんな縁のせいにしたいわけです。で、あの人がこんなことをしてこなければ、あの人があんな風に言わなければ、あの人がこんな時にこういう風にやってこなければ、こんな気持ちにならなくて済んだのにって思うんです。
よくそういうことをぶつけられますね。
はい。それはもう私の中にそういうものが存在してるっていう風に立ってるわけ。
自分が今汚れてしまったからこんなことになっちゃった。
そうそう、汚れてしまったからそうなったんだと、もう私は本当はそういう綺麗なものがあったけど、汚れという煩悩の錆によって汚くなったから、その綺麗な心が。だから今一時的にできなくなったけど、聴聞によってまた綺麗な心が復活されたらまたできるようになるんだ。これを自性唯心に沈むっていうふうに言うわけ。
バカみたいなことをやってる。
でもここはほら、親鸞聖人がね、親鸞の一番最初に説かれていてね、これすごいポイントなんですよ。信心っていうものを理解する上ですごく大事なところなんです。この自性を唯心に沈むっていうのがだいぶ分かってきたでしょ。自性を唯心に、だから普通沈むんです。沈み切ってた。だから何か起こったりすると、いろんな縁のせいにしたいし、次はもう二度と起こらないようになるんだ。しばらくこう調子がいい間は、そうそう、これこれこれこれこれだよ、これ、このこれこそ本来の姿ね。ところがね、できなくなると、いやまた最近汚れてきた、この汚れによって煩悩の錆がね、この綺麗な心に住み着いたから、だからできなくなったんですよね。
逆に思っちゃうんです
ね。
そう、もともと身についてない。そんな業は存在していないけど、そのね、苦毒をいただいて一時的にできてるだけなんです。でもあたかもそれが自分の本当の姿かのように思って錯覚するわけ。聴聞っていうのは、その、善をしていこうという心、そして行もいただくわけ。ね。これは、阿弥陀仏の、南無阿弥陀仏の説明であるでしょ。南無というは奇妙、また発願エコーの義なり。阿弥陀仏というはその行。ね、この義をもっての家に必ず往生することを言うと。南無阿弥陀仏っていうのは、これ聴聞のことなんですよ。ね。だから南無阿弥陀仏を聞くっていうのは、聴聞を聞いていくっていう心なんです。で、南無阿弥陀仏の南無っていうのは、これは、南無というのは奇妙だ。奇妙っていうのは、その命に従うっていうことで、仏法の教えをね、聞いて、その教えに従っていく心なんです。それはどうして従う心が起きるのか。私にね、例えば、 悪をやめていこう、起こることをやめていこう、生理をやっていこう、日常生活を正していこう、ちょっとダイエットもねやっていこうと、こういう気持ちが起きてくるのかっていうと、発願エコーの儀なんです。発願エコーっていうのは、阿弥陀仏がその気持ちを起こして、起こして、その阿弥陀仏の心を聴聞を通していただくからなんです。ね。だから、癌があるんですよ、これ。癌をいただくわけ。阿弥陀仏のその癌を聴聞を通していただくんです。だから私にそういう気持ちが起きるんですね。そういう気持ちが、例えば怒ることをやめようっていう気持ちが起きるんです。整理をしていこうっていう気持ちが起きる。日常生活を正していこうっていう気持ちが起きる。でも気持ちが起きるだけで実践ができなかったらね、悲しいじゃないですか。これが聖道仏教の人たちが批判してきたところなんですよ。ね、箇所とかね、何でしたっけ、天台箇所、常用たちがですね、阿弥陀仏の本願っていうのは心を起こすだけで、行は自分でやっていかなくちゃいけないと。こういうふうに思ったわけです。だけど禅道大師は、いやいやいや、実は、癌だけじゃなく、行も、南無阿弥陀仏の中に収まっている。ね。これが阿弥陀仏というは、その行なりなんです。だから、癌だけじゃなく、行も、できるようにしてくれるんです。ちょっとだけね。ちょっとだけ。ちょっとだけ。その聴聞してしばらくの間はできるんです。
なんでできなくなるんですか？
それは、功徳が抜けるからです。
業をもらうわけではな
く。業をもらうわけではなく、その心が、こう、私の中に入っていくけど、我があるから、追い出すんです。だから、阿弥陀仏のお力によって、その心をいただくんだけど、私の心が、それを跳ねつけるんです。今までの私と違うから、これを仏教では義害って言うんです。義害、疑いの蓋って言うんです。
疑害なし、
はいはい、疑害交わることなしとかってあるでしょ。疑害っていうふうに言うんです。これね。
これが結局私たちの中にあると跳ねつけてしまうんです。
せっかく南無阿弥陀仏によって癌と行をいただきながらも、ね、私の心にある疑害がそれを跳ねつけて追い出してしまう。だから聞いた時はできるけど、しばらくするとできなくなってくる。だから定期的に聴聞していく必要があるんですよ。ね、これが癌行具足っていう南無阿弥陀仏なんです。だから癌だけじゃなく行もできるようになる。それを私たちはあたかも逆に受け取るわけ。私の中に本来そういう綺麗なものが存在していて、それが煩悩の錆によってできなくなるんだと、こういうふうに入れ替えて、そう、まあ理解してしまうんです。だって実際できるようになるからね。これ南無阿弥陀仏の力によって、本当は自分の業にないものが阿弥陀仏の力によって、他力によっていただいて、一時できるようになるんです。できるようになるから、だから私はもうそうなんだ、もともとそういう人間なんだというふうに誤解するようになるんです。これが功徳があるうちなんです。 ところがしばらくすると苦毒が抜けていく。義害によって跳ねつけるから。本来の自分に戻ろうとするんですよ。これが汚れたってことなんですよ。汚れたっていうのは、ああ、汚れてきて最近できなくなったんじゃなくて、元々の姿に戻った時なんです。だから長文には私を往生させていく力があるんですよ。だから必ず往生することを、だって癌と行を具足させる力があるからです。だから長文ってすごいんですよ。長文っていうのは本来私ができないことをできるようにする力があるんです。ちょっとだけね。ちょっとだけ。その受け取る量が違うし、跳ねつける量が変わってくると聴聞によってよりできるようになっていくと、ね、だから義害があまりにも強いと、もうどんどんどんどんできなくなっていく、ね、義害っていうのは聴聞によって破れていくものです、ね、疑いの蓋っていうことでね。だから教養神書の神官にはですね、義害、誠に真ぬってことですね、334ページにですね、左から3行目に誠に真ぬと、義害天造なきがゆえにこれを真行というと、義害の心が破れてね、いわゆるこう跳ねつける心が破れて、そして南無阿弥陀仏をこうも受け取るだけになった状態を信行と言うんだっていうんです。
その義害というのは我と同じ、
そう、義というのは義害というのは我です、はいはい、義情と思います、はい、それがある間はせっかく南無阿弥陀仏でいただいても自分を変えることができずにこう打ち破っていく、その義害を生み出すのも自称唯心の心なんだ。つまり私は本来できるんだってところに立ってるから、だからそのできないところに立って与えてくださっているこの南無阿弥陀仏を跳ねつけてしまう。南無阿弥陀仏っていうのはできないからこそ与えてくだされる。だって気の人心と法の人心がセットだから、この南無阿弥陀仏はね、気の人心っていうのは私の力では、つまり私には業がないからできないっていうのが気の人心なんです。だけど阿弥陀仏のお力によってできないことが今できるようになってるっていうのは法の人心なんですよ、ね、ところがこの自称唯心っていうのはもともと私はできる人間だっていうところに立ってるわけ。そう、だからいらないんです。そう、
立ってるところが違う。
そう、立ってるところが違う。だから受け取れないんです。
何がいらない？
だってもともと私はできる人間だから、うん、阿弥陀仏の力によってできるようにしていただく必要はないですよね。
こうなかなか立ち上がれなかない状態っていうのは、その自称優心に沈み切ってた。
そう、沈み切っているから自分の中で起きていることを認められない。
認められない。
私はこんな怒る人間じゃないのに、そう、怒らない人間なのに怒ってしまった。ああ、自分の中に起きているこの現実が信じられないっていうところに立っちゃうわけ。そんなはずはない。私は本当怒る人間じゃないからね。ね、日常生活が崩れる人間じゃないですよね。
できるはずだと思ってる。
そう、できるはずだと思ってる。
逆にまあこんなんなら悪い方行っちゃい
って。ああ、そうそう、もうどうせできないならやめちゃえと。そういう心になるのもね、私の中に綺麗なものがあるという前提だからです。だから悪いところ行っちゃえっていうのも一時的なもので、またやり直せばまた綺麗なものがあるから、すぐ元に戻る、すぐに元に戻るっていうふうに思ってるんです。本当に悪いところに行っちゃうつもりはないんですよ。ちょっとこう息抜きのつもりでこう、もう悪いところに行っちゃえと。だけど気持ちが静まったらすぐにまた ね、本来の私に戻れる。すごいうぬぼれ心を持っていて新人任をいただくことができないっていうのがこの神官の一番最初の説明なんです。これとても大事なところなんですね。
それができないと信仰ができない。
そう、それができないと信仰、それがっていうのは自分はまあ何て言うんですかね、ないわけですよ。業がない、業がないから自分の力では抜け出せないっていうところに立たないといけない。
自分はまあその全然できないんだっていうところに立たないと、はい、涙物とかその生阿弥陀仏を信じ憧れるってことはない。
そうそうそうそう。だから元々私は存在しているってところに立っているからね。だから阿弥陀仏のお力によってさせてもらう必要はない。願行なんていらない。私に元々存在してるからね。
証もしなくても
そう。そうそうそうそう。
そういうことになっちゃうわけ。
そうです。
何を聞いてる
んだろうね。何を聞いてる。いやいや。こういう心を抱えてるんです。で親鸞聖人が最初にここ説いているように誰しも抱えている心でこれを打ち破っていくのが気の人心が立つということだし法の人心が立つということなんです。だから当然のごとく聴聞していかないと 浄土にはいけないんです。
救われたいために聞いてるのにそれを逆に
救われたいがために聞いてるっていうのは本当の私はもう綺麗な私なんだけどね、それを確認するために聞いてるわけです。煩悩の錆によって汚れちゃってるから今できないだけなんだ。ね。本当は日常生活をきちっとして脂っこいものを食べない人間なんですよね。
それは思ってないです。
だけどちょっと一時今欲にも溺れて。こう煩悩のサビにこう汚くなってるからできないだけで本当の自分はこう汚れを取ればきれいになるんですよね。
いや その脂っこいものを好きだっていうものは変わるとすぐ思う。
いやそれはちょっとべっとり塗るんでね油がついてるだけでその油をねキュキュッとでこうきれいに洗剤で洗えばねきれいなものが出てきてガラッと変わると。そうじゃなかったら今からでも努力しないとないんだから入れていかないといけないですよね。っていう心があるってことなんです私たちには。それを自生唯心に沈むって言われて自生唯心に沈んでるからこそ上さんの自身に迷うんです。
これ関連してるんですね。
はい、はい。そしてそんなものは私たちには存在しないってところに立つのが浄土真宗で、だから願行具足の南無阿弥陀仏が必要なんだっていうのが結論なんです。だから私たちが浄土に往生するために例えば善を実践していかなくちゃいけないけど、そんな私たちのような凡夫が善なんてできるかとこういうふうに思ってる人がいたとしたら、南無阿弥陀仏のことを全然聞いてないってことなの。あなたはできないとしても、それをできる心とね、やろうと思う心と、そしてそれを実践できる行をね、共に与えてくだされるからできるんです。だから私たちは浄土に往生できるんです。因果の道理っていうのは本来自分が種をまかなかったら、結果が得られないけど、癌の行もいただくから気持ちも起こし実践できるので種が収まるんです。その繰り返しによって私たちは浄土に往生できるという意味なんです。
まあ簡単には痩せられ自分で痩せようと思ってやってもなかなかできませんよってい
う。そうそうそう、痩せようと思ってもできないけれど聴聞していくとなぜかねこう痩せていく。痩せていくっていうのはそのね、なんかこう、まか不思議な力で痩せていくわけじゃなくて、だんだんとこう、脂っこいものが食べれなくなってくるとか。癌と行がセットだから。
でも、自分で努力するっていうのは良くないんですか、そういう。
いや、自分で努力しているつもりなんです。本当は阿弥陀仏のお力によって努力させられてるんだけど、自分でやってるつもりなんです。 いや、種をまくのは自分ですよ。だけど、そういう気持ちとそれを実践できる力を私に与えてくだされるってこと。
与えられた力で少しずつ種が
まけるってこと。そう、与えられた力によって少しずつ種をまいて自分を少しずつ変えていくことができるけど、聴聞してしばらくすると功徳が消えるのでできなくなっていくんです。だからおかしいな、前はできたのに今はできないと。どうしてなんだろう、おかしいおかしいと、おかしいっていうふうに、おかしくもなんともないわけです。薬が切れただけです。はい、
功徳がなくなったからっていうことを聞くとこう腹が立つっていうのは、
はい、私にはそんなもともとできるんです、
ところに立ってるからそうなる、
ね、そうそう、どうしてこんなできなくなっちゃったんだろう、どうしたらこの功徳がなくならないように汚れないようにできるんだろうかと、ね、こんな無理なんですよ。そもそもだってこれ自分のものじゃないから。そう、がんっていうのはそういうことをやっていきたいっていう心ね。例えばダイエットしたいっていう心、行っていうのは実際にじゃあ油食べない、減らそうという行い、種をまく力、そう、種をまく力、これをセットにして与えてくだされるっていうのが南無阿弥陀仏っていうことで、これを南無阿弥陀仏を聞くっていうふうに言うんです。南無阿弥陀仏を唱えるのと南無阿弥陀仏を聞くっていうのは違うんですね。南無阿弥陀仏を唱えるっていうのは全知識のことです。南無阿弥陀仏を聞くっていうのは全知識の教えを聞くってことなんです。はい、
皆さん普通の聴聞されてない方は、
はい、
その正真言を唱えたら自分はもう仏法を学んでるっていうふうに、そういう解釈で私たちにぶつけてくれるんでしょうね。
それはいくら正真を読んだとしても、はい、眼行が起きてないってことは南無阿弥陀仏じゃないわけです、うん、南無阿弥陀仏は私の現実を変えていく力のあるものなんです。それは全知識の教えを通してしか受け取ることができないし、全知識の教えを通して自分が変わっていくわけです、一時的にね。でそれをただ一時的でも業がその中に収まるので、それを積み重ねていくと自分が変わっていくわけです。
がんと業をもらった時点ではまだ業は何も変わってない。
そうそう、がんと業がもらった時点では何も変わってないんですよ。その後私が実行に移していくことによって荒屋敷の中にその業が訓示されていくので、ちょっとずつできるようになっていくわけ。
業をもらった分だけできる
ので、そうそう、
それによって業が変わるん
です。そうです、そうです。だからその積み重ねによって私たちは煩悩から離れて浄土に往生することができると。これが願行具足の南無阿弥陀仏ということなんですね。分かっていただけたでしょうか。
すごく難しい。
まあ要は聴聞が必要と、そういうことですね。